いと、こんばんは。はい。こんばんは。まあまあこんばんはか。こんにちは。わかんないけど。ですね。今日も今日とて、心理戦に絶対負けない本実践編の方を、続きをやりたいというふうに思います。今日は6章から。まああと6章7章しかないんであと2つなんですけど、そのうちの1つ、をやろうかなと。いうふうに、思っております。はい。で、ジータレスム652、おちゃんと、まあ、おちゃんではないと思いたいけどもどうかわかんない。はい。とりあえず、こんばんはと、こんにちはと。はい。というわけで早速いきましょう。6章からいきます。はい。第6章、逆転の発想を武器にするというところから、行きたいというふうに思います。人間は毎日どれほどの思い込みに振り回されているだろうか。それから自由になればあなたは素晴らしい武器を得ることになるだろうということで、友倒れの心理分析。あなたが小売店のオーナーであるとしよう。ある日あなたの店のすぐそばに似たような小売店ができた。競合店に客先が流れていくのを見たあなたは最も基本的な戦術である値引きを始めた。するとしばらくして再び客が集まり始めた。ところがそれを見た相手は同じ戦術を取り、しかもあなたの店よりずっと値引き率を上げたのである。そこであなたは負けてなるものかとさらに値引きをし、それを見た相手はその上を行く値引きをという悪循環が始まった。今ではあなたのお店も相手のお店も売れば売るほど赤字になるという状態になってしまった。このままでは共倒れだ。よくありがちなこうした問題をどうやれば防げるのかを考えてみたい。実はこうした例はよくあるものだ。例えばアメリカの航空会社で起きた共倒れの危険について述べてみよう。1981年アメリカン航空は革新的な戦略を取った。この戦略ではビジネス客が自分の搭乗した便の飛行距離を登録し、そのマイル数に応じて旅行商品に引き換えられるというのだ。こうしたおまけを使った販売促進策は今ではごく当たり前になったが、当時は非常に優れたマーケティング戦略であるように思われた。しかしアメリカン航空がこの戦略で成功を勝ち取ると、我もと業界のどの航空会社も似たようなプログラムをやり始めたのである。この競争が始まると各社ともうちでは飛行距離の2倍サービスをしますとか、提携ホテルの宿泊代金を安くしますといったサービスが当たり前になってしまい、どの会社も引くに引けない状況に陥ったのである。こうして航空各社は混乱に陥って収拾不可能になったのだ。競合会社に勝ちたいと互いに思うことが悲劇的な結果を生み出す現象をペイザーマンとニールという心理学者は非合理エスカレーションと呼んだ。先の航空会社の例はまさに非合理エスカレーションの典型だったのである。普通に考えれば損をしてまでお客を獲得する必要はない。そんなことならやめてしまった方が良い。しかしながら他者に勝ちたいという欲求があると、人間は自分の感覚と判断を誤ってとんでもない選択をし、それに固執し続けてしまうという危険性が我々の心の中には存在するのである。それではどうすれば非合理エスカレーションを防げるか。ビジネスは戦争であるから、相手に切りかかることは必要なことである。しかし返す刀で自分の体をも切りつけてしまっては本末転倒なのだ。こんな時こそ協調介入というか、お互いに折れることが必要なのだ。つまりもう馬鹿げた勝負はやめようという話し合いをして共存共栄を目指すのである。このようにどちらかが折れなければいつまでも非合理エスカレーションの動きを止めることはできない。相手を倒すことに夢中になっているうちに自分も立ち上がれないほどのダメージを受けるのがオチだ。そんなことを言葉では簡単だが実際にはとの声が聞こえてきそうだが、何の努力もせずに当たり前のことだからと諦めてしまってはお決まりの破滅的パターンに陥るだけである。 では協調介入がうまく成功した例を挙げてみよう。これは1986年の米国自動車業界に起きた競合合戦の話だ。当時ビッグスリーと呼ばれる大手自動車企業ではマーケットシェアの拡大を狙って盛んにリベート合戦を始めた。どこかが払い戻し金額を上げると負けるかとばかりに他社がその金額を超えるのである。もちろんこうして3社ともほとんど利益を上げることができなくなり、何のために商売をしているのかさえわからなくなった。この競合合戦が収束したのはクライスラーの会長であったリー・アイア国家が、クライスラーは他社が協調すればうちも停戦しようと述べたからである。もとより3社ともこのような馬鹿げたリベート合戦をやめたがっていたから、フォードも GM もすぐに勝負から降りたのである。この勝負は一応のところ丸く収まったが、いつもいつも成功するわけではない。ビジネスは理性的な土俵でばかり勝負が行われるわけではないからだ。人間は感情的な動物である。自分は死んでも相打ちでなどと思い込む場合もあるだろう。そんな場合を丸く収めるためにはどちらかが協調を持ちかける必要があるのだ。相手も勝負をやめたいのだ。だからこそこうした事態になる前に競合会社の人たちともある程度の意思疎通はしておくべきである。そうすれば協調を持ちかけやすいであろう。かつて中国の春秋戦国時代には相手国と戦争が生じても大臣レベルでは敵国との間につながりを残しておいたそうだ。というのもいざという時に停戦を持ちかけられるように大臣たちは敵側の人間とも親しく付き合う必要があったからである。互いの国を潰さないために取った古代中国人の知恵は現在でも立派に通用するビジネス法則だと言えるだろう。次、連想法によるイメージ戦略。イメージは重要である。イメージは企業だけでなく人物にも当てはまる。イメージという言葉は日本語にしづらいのだが、印象という意味だけでなく評判とか噂などの意味も含まれるだろう。信用と言ってもいいかもしれない。つまり良いイメージを勝ち取るということは評判を良くする、製品の品質に信用が置かれる、一種のブランドとみなされるということと同じなのである。だからこそ企業はロゴマークを作ってみたり、我が社はクリーンな会社ですといった宣伝を打ち上げることで懸命にイメージ戦略をしているのである。これは人間の場合も同様だ。あいつは仕事ができる、あの上司は信頼できる、時間に正確だなどのイメージを他者に植え付けるために人々はあれやこれやの、主連主観を使っている。ちなみに日経連調査によると、新入社員がその会社を選ぶ一番の理由はイメージが良かったから 35.3% だそうである。こんなことはもはやビジネスマンの常識であり、わざわざ取り上げる必要はなさそうに思われる。だがちょっと待ってほしい。あなたは他人にイメージを良くする方法として具体的にどんな方法を知っているのだろうか、あるいはすでに実行しているのだろうか。もし具体的な戦術について知らないのなら、それは全く無駄である。イメージを良くしようというのは確かに正しいことなのだが、具体的なやり方について知らないのなら小学校の校長先生の訓話と同じではないか。ビジネスマンに必要なのは無意味な抽象論ではなく、できるだけ具体的な戦略なのである。企業にも人物にも応用できる一番手っ取り早い方法が連想法だ。つまりすでに良いイメージを持たれているものと自社あるいは自分自身を結びつけて提示するのである。それだけでいいイメージがあなたに伝染することになる。例えば現在では森林伐採への問題意識からか、人々は自然に大きな注意を払うようになってきた。週末になると森林浴に行くという都会のビジネスマンも増えてきている。そこで自社のロゴマークの中に森林に関連するものを使うのである。エコマークの中にも木が使われているが、あのアイデアを少しだけ借用するわけである。するとそれだけであなたの会社は環境問題への関心がある企業なのだなというイメージを消費者に与えることができるばかりか、自然派天然といったイメージまでも与えることができるのである。タバコを吸っている人なら誰でも知っている銘柄にマルボロがある。今でこそマルボロのイメージは西部開拓時代のアメリカであるが、もともとマルボロは女性用のタバコだったのをご存知だろうか。ちょうど現在のセーラムのような位置づけでマルボロは市場に出されたのである。もっとも当時は女性の喫煙は今以上に嫌がられた時代であるから、マルボロはさっぱり売れなかった。そこでイメージを変える戦略として、マルボロとカウボーイを組み合わせるパッケージに変更し、マルボロは男の中の男が吸うタバコというイメージを与えたのだ。 もちろんそれ以来マルボロが売れに売れたことは言うまでもない。テディベアに関連したイメージ戦略についてもご紹介しよう。テディベアはすでに日本でもおなじみになった熊のぬいぐるみであるが、実は隠された秘話があったのである。アメリカの歴代大統領の中でも特に人気の高い大統領の一人にセオドア・ルーズベルトがいる。実はこのルーズベルト大統領こそテディベアの生みの親だったのだ。テディというのはセオドアの愛称だったのである。話の発端は狩猟好きなルーズベルト大統領がある時捕まえた子熊があまりに愛らしかったために森に放してやったことに始まる。この話を伝え聞いたおもちゃ業者が考案したぬいぐるみこそあのテディベアだったのだ。ルーズベルト大統領も抜け目ないものでテディベアを自分の選挙のシンボルにして人気を呼び、有権者に親しみやすさ、愛らしさというものを強烈に植え付けることができたのである。こうしてルーズベルト大統領は2期8年の長きにわたる大統領生活を無難に務め上げたのだ。ビジネスマンの成功にイメージは不可欠だ。どんなに仕事ができても冷たい人というネガティブなイメージを持たれては決して出世はできないし、仲間内でつまはじきにされることになる。そこで自分自身と何か温かみを感じさせるもの、ボールペンでもバッグでもネクタイでも何でもよいを結びつける戦略を取るのはどうだろう。例えば筆者が恋にしているセールスマンの一人はいつも怒ったような、顔の持ち主なのだが、バッグにつけたカエルのキーホルダーのおかげで救われている。というのも彼の、顔におよそ似合わないキーホルダーのカエル君はいつもニコニコと微笑んでおり、こんなキーホルダーをつけてる人が悪人のはずはないと周りの人が思い込んでくれるのである。つまりごめんね、つまり彼にとってカエルのキーホルダーは最高のイメージ戦略になっているわけである。彼はそのことを知っているのだろうか。もし知っていてやっているのならなかなかの食わせ者ではある。で、次、予言は必ず当たる。あなたは入社5年目、ようやく毎日の仕事のコツが分かりかけてきた。そんなあなたは 新入社員に仕事の内容を教え、研修のようなものをやってほしいと頼まれた。人を指導した経験はほとんどないものの、新入社員を立派なビジネスマンに育て上げたいという気兼ねはある。だが具体的な指導法を知っているわけではない。そんな場合にはどうすればいいか。こうした悩みがあるのなら徹底的に褒める戦略を取ろう。褒めるだけでなく実際に大きな期待をかけてやろう。新入社員が押しつぶされると感じるほどの期待をかけてやろう。そうすれば必ずその期待に応えてくれるはずだからである。人の能力は無限大なのだ。これくらいかなと制限を設けてはいけない。君はもっとできるはずという期待はいくらかけても十分すぎることはないのだ。心理学的には自己成就的予言という専門用語がある。これはこうあってほしいという期待をかけることがまさに予言としての効果を発揮し、将来的にその予言が叶ってしまうという現象を指す用語である。だからダメだダメだと言っていると本当にダメになってしまうのだし、いいねいいねと言っていると本当に素晴らしく変貌していくのだ。自己成就的予言についてはエデンという心理学者が行った興味深い実験があることをお知らせしよう。エデンはイスラエルの軍隊で1000人以上の兵士に対して自己成就的予言が成功することを確認したのである。エデンは各部隊の部隊長を呼び出し、ある訓練生については奴は素晴らしい可能性を秘めている人物だと前もって告げておき、ある訓練生については平均的な才能は持っていると告げておいたのである。実際は訓練生の能力にはほとんど差がなく、可能性があるないというのは実験者が勝手に割り振った嘘であった。こうして部隊長の訓練生への期待を実験的に操作したわけである。さて10週間の訓練を受けた後で兵士としての能力を検査したところ、大きな期待をかけられていた訓練生たちは素晴らしい兵士へと変貌していた。彼らは筆記試験を受けても優秀な成績を収め、兵器を用いた実地のテストでも優れた能力を見せるようになったのだ。人間は期待をかけられるとそれに応えなければならないという無言のプレッシャーを感じる。そしてほとんどの場合そのプレッシャーは良い方向に働くのである。人間の潜在能力というのはわからない。自分自身の実力すらよくわからないのに他人の実力はなおさらわからない。いくら人事課で経験を積んでみても人を見る目というものはなかなか養えない。新規採用の面接を行っても半分は使える人材が手に入り、半分は使えない人材を雇ってしまうというよく見られる悩みは仕方のないことなのだ。大切なのは面接の段階で実力のある人材を雇うことではない。 採用した人たちに信じられないくらいの期待をかけてやるということが重要なのである。いくら使える人材でも期待がなければ実力は発揮できない。期待が薄ければ人はそれに見合った力しか出さないものだ。例えば50メートルしか走らなくていいよと言われたら誰だって50メートルしか走らないはずである。50メートルでいいと言われているのに誰が何十キロも走り続けたいと思い実行するだろうか。初めの期待が小さければやることだって小さくなるのは当然である。いくらでも走りたいと思うのは走る才能を褒められ絶賛され持ち上げられた時だけなのだ。一般に人を使うのがうまいと言われる人は例外なく人を褒める人のことである。そして褒めるだけでなく実際に心から期待をかけてあげられる人である。口では褒めているのに心の中でお前にできるわけがないだろうと思っている腹黒い人に対しては人間は隠された本音の方に敏感に反応する。そして結局期待通りにできない人間になっていくのである。そこがプレッシャーをかけすぎて相手を潰してしまうか、それともポジティブな方向に相手を引き上げることができるかの境目なのである。前者のような人は一見褒め言葉を口にしているようでいてその、ただの脅しになっていることが多いのだ。例えば子供に対するお前だったらこの高校に必ず受かるよというメッセージが実はこの高校に受からなかったらお父さんやお母さんはお前を見捨てるぞという無言のメッセージになっているような場合、打足ながら一言だけ付け加えておこう。期待をかけることと口で褒めることは別である。期待を心の中でかけていれば言葉は必ずしも必要ではない。ローゼンタールという心理学者によると昆虫や赤ん坊などの言語によるコミュニケーションができない対象についても自己成就的予言が見られることが分かっているからだ。要はどれだけ心の中で期待をかけられるかであり心を震わすようなセリフを暗記することではないのである。心の中の期待は意識せずとも必ずあなたの言動や行動の中に自然と出てくるものだからだよ。で次、ひらめきか熟考か。ビジネスとは決断である。過断な決定コースを成否の境を分ける。そして決断にあたってはじっくりと全ての情報を吟味してから決定を下すタイプの人と一瞬のひらめきで全ての物事を了断する人という2種類のタイプがある。かの名探偵シャーロック・ホームズは前者のタイプだったらしくこんな名言を吐いている。全ての情報を手に入れる前に考えをまとめてしまうのは重大な誤りである。それは判断を曇らせるだけだ。なるほど、世界中に知られている名探偵が言うのだから納得できるところもある。この言葉にうなずくビジネスマンや経営者は少なくないだろう。しかしシャーロック・ホームズの言葉に真っ向から待ったをかける実験があるのだ。いくら名探偵の言葉とはいえその内容は科学的、実験結果と矛盾するというのだ。瞬時のひらめきが熟慮に勝ることがある。特にどんなに頑張っても追加の情報が得られない場合には第一印象に頼った方が素晴らしい決定を下せることが多い。こんなことを言い出したのはウィルソンとスクーラーという二人の心理学者だ。シャーロック・ホームズの信奉者には申し訳ないがまずは少し腰を落ち着けて次の実験を見てほしい。目の前の机の上にはいくつか異なるブランドのイチゴのジャムが並んでいる。ジャムの瓶には覆いがなされているのでもちろんブランド名はわからない。これは一般的なマーケットテストと同じである。参加者たちの課題はこのイチゴのジャムを少しずつ食べて最も品質の良い高級なジャムを選び出すことである。言うまでもないことだが参加者たちはジャムの専門家やグルメではない。どこにでもいる普通の舌を持った人たちだ。さて、いざ実験開始と思いきやウィルソンたちはそこで実験的な操作を加えたのである。それは一方の人たちにはあなたの第一印象でパッと選び出してくださいと頼み、もう一方の人たちにはよくよく考えてから一番良いジャムを見つけ出してくださいと頼んだのだ。こうしてどちらかの条件に割り振られると参加者たちは思い思いにジャムを手に取って口に運んでみた。そして彼らの選んだものと専門家が選んだものとでどれくらい一致するかを調べたのである。結果は驚くべきものだった。パッと選んでくださいと言われ第一印象で瞬時に選び出した人たちと専門家の意見がまさしく一致したのである。逆にじっくりと考えに考えゆっくりと選んだ人はことごとく専門家の選んだジャムとは違うものを選んでしまった。実験参加者たちはジャムに関して素人である。そのためどんな基準でジャムを選べばよいかはわからない。つまりいくら考えても情報は増えないのである。 行した場合には瞬時のひらめきを信じ、それに頼った方が優れた決定に近づくということを示しているのだ。ビジネスの世界で決定にあたって全ての情報が手元に揃っているということはまずありえない。不確実な情報の中から手探りで決定することの方が多いはずである。だからこそこうした状況の中では瞬時の判断をした方が結果として見ると良い方向に転がっていることが多いのである。とはいえ情報を集める作業を軽視して良いというわけではない。決断にあたっては可能な限り十分な情報を吟味することは良いことだと思っている。しかし役に立つ情報が全て出揃うことは決してないということを認識しておかないと、いつまで経っても決定が出せないジレンマに陥るのだ。特に日本人のビジネスマンは小田原評定が大好きな人種なので、しばしば決定が遅れがちになることが多いのだから、瞬時の判断、英語ではスナップジャッジメントというを積む訓練をしてちょうど釣り合いが取れるのではと思うのである。次、意外性のメカニズム。現状を打破する意外性のあるアイデアを出す、それが成功の鍵である。この論法はビジネス世界の常識である。市場が飽和すると販売額は安定してくるが、それ以上の利益は見込めないということが起こる。こうした場合に必要なのは意外性である。つまりどれだけ自由な発想で伝統を打ち破ることができるかが問題なのである。ほとんどの女性が化粧をするようになったので、これ以上の利益は望めないのではないかとかつて化粧品業界でささやかれた時期があった。しかし資生堂では女性といっても全ての女性が化粧をしているわけではない。20代以上の女性が化粧するのなら10代の女性にも化粧させてやれという発想から、ティーンズ向け化粧品を作って大成功を収めたのだ。さらにティーンズ化粧品で成功すると、1日1回でなく何度も化粧させようと言って、美容化粧品による意外な発想で成功の、さらに男性にも化粧させてやれということで男性化粧品も成功したのである。つまり意外性のある発想さえあれば、いくらでも利益向上は望めるわけだ。古典的経済学の理論と矛盾するようであるが、意外性さえあれば市場は飽和しないのである。では意外性のあるアイデアの発言を妨げる要因は何なのだろう。心理学では意外性を妨げる要因をヒューリスティックと呼ぶ。ヒューリスティックとは、面倒くさがる人間が単純なルールによって思考を働かせてしまう原理を指している。つまり人間は自分の頭の中に決まりきった思考をするようなプログラムを作り上げてしまっているのである。ヒューリスティックが起こることは簡単な実験でも調べられる。トベルスキーとカーネマンという心理学者は次のような質問でヒューリスティックを調べた。彼らが実験参加者たちに質問は、実験参加者たちにした質問はこうである。さて皆さん、英語では1番目に K が使われている単語レイ、キングと3番目に K が使われている単語レイ、なんだ3番目に K が使われている単語ではどちらが多いと思いますかと。この質問にはほとんどの人が最初に K を使う単語だと答えたのである。ところが実際には英語においては3番目に K を使う単語の方が3倍も多いのである。どうして誰もが間違えるのだろうか。その答えはこうである。質問がなされた時、人々の頭の中では1番目に K のつく単語がいくつも思い出される。最初の単語と思い出すのが簡単、キック、ノウ、キッチン、キング。しかし3番目に K のつく単語はなかなか思いつかない。そのため1番目の方が多いと勘違いし間違えるのである。これがヒューリスティックである。人間はある一定の思考の流れに縛られていることが多く、そのために意外性のあるアイデアを出すのが難しい。これが心理学の原則である。化粧と聞くとほとんどの人は女性のものと答える。だがこうしたヒューリスティックに縛られている限り、男性化粧品という未知の分野への発想は出てこない。また食事イコール家やレストランで食べるものというヒューリスティックに縛られていたら、コンビニ弁当は成功しなかったであろう。また絵心がいかない人に次の実験例を出す。これはスロビックという心理学者が行った質問だが、まず自分なりに答えを推測してもらいたい。問1、アメリカでは年間自殺者数と年間他殺者数のどちらが多いと思いますか。問2、年間で見た場合、アメリカでは火事で死ぬ人と川や池で溺死する人はどちらが多いと思いますか。 さて統一に関して、あなたがアメリカは暴力会社だ、社会だから他殺者の方が多いに決まっていると考えたならごく一般的な回答をしたことになる。ただしそれは事実ではない。実際にはどの時点で統計を取っても自殺者の方が必ず6000人ほど多いからである。次に問い2について、あなたが火事で死ぬ人が正解かなと考えたならやはり一般的な推論をしたことになるが、事実は異なる。実際の統計を見ると消死者と溺死者の数は同じくらいなのだ。ではどうして人間はこう考えてしまうのか。スロビックによると、それはマスコミ報道によるという。マスコミは自殺よりも他殺の方を率先して報道する。溺死する人よりも火事の報道を多くやる。そしてニュースを見ている人々は他殺が身近である、火事は多いと知らぬ間に思い込まされていく。そして一定の思考の流れを、するようにヒューリスティックが出来上がる。結果ほとんどの人が同じような発想をするようになるのだ。人間は誰もがヒューリスティックから逃れることはできない。思考は自分の知らない深いところで機能しており、自分が知ることができるのはほんの上積みだけなのだから。ではどうすればヒューリスティックの魔の手から防衛できるのか。それはできるだけ伝統的、一般的、普遍的、常識的な意見を捨てることである。常識を捨てれば捨てるほど別の何かを得ることができるのだ。人は因習や慣習にしがみつき、知らぬ間に常識の餌食となる。それを捨てられるかどうかは自分の努力次第なのである。次、煮詰まった会議を打破する方法。全く意見が出ない、そんな会議に参加した経験は誰しもあるだろう。何でもいいからどんどん意見を出せ。無責任な議長から葉っぱがかけられても全く頭に何も浮かばないのだからどうしようもない。参加者は皆下を向いてしまい、気詰まりな沈黙やため息とともに時間だけが過ぎる。これでは会議なのか我慢比べなのかわからない。会議の詰め方に何か問題があったのではと悩むビジネスマンのために、アイデアを次々と出させるテクニックについてご紹介しよう。やり方はこうだ。会議の参加者全てに向けてアイデアを出してごらんと優しい言葉をかけるのではなく、今から5分間を取ります。その間に個々が自分自身でアイデアを出してくださいというのである。そうすれば一人一人が別々に意見を出さねばならない状況に追い込まれる。なおこの時にどんなに馬鹿げたように思えるアイデアでも必ず書き留めておくようにと言っておくのも大切だ。そうしないとせっかく浮かんだアイデアを発表しないという人も出てくるからだ。馬鹿げているかどうかは皆で判断することであって、個人が判断することではない。あるいは個々人に分けるのではなく2人1組にしてもよい。つまり会議を全体で動かそうとはせず、隣り合う人たちだけで5分間話し合ってもらうのだ。その後で2人で出し合った意見を集めるのである。こうすれば全体でアイデアを出させるよりずっと多くの意見を集めることができるであろう。集団を全体として動かすのは難しい。こんな時は分割法を使うとよい。つまり会議を小集団に分割して意見を出させてからそれを一つに集め直すのである。その有効性は次の法則に支えられている。個人の方が集団よりもアイデアが出やすい。これは実験結果からも証明されている。アメリカの心理学者タイラーをはじめとするグループはこの原則を次のような実験で確認した。タイラーたちはあらかじめ正解のない5つの議題を会議用にこしらえた。例えば、多くのアメリカ人がヨーロッパ旅行をするのに、ヨーロッパ人はあまりアメリカ旅行をしません。どうすればヨーロッパ人の旅行者を増やせると思いますか、などの議題である。こうした正解のない議題では、可能性としてはいくらでもアイデアが出せるはずである。だから、正解が見つかって会議がストップするということはなく、実験に最適な議題なのである。なお、タイラーたちは会議時間を12分に設定して実験してみた。この時タイラーたちは単なる会議を行わせるのではなく、一人で考えさせるのか、5人で話し合いながら考えるのかを実験的に分けてみた。すると一人で考えさせると5人の人よりも約2倍も多くのアイデアを出すようになったのである。タイラーたちは結果をこう分析する。集団の会議では一人が喋っている間は他の人は話すことができない。そのため時間のロスが大きい。さらに他の人の意見を聞かされた人たちはその意見に縛られるようになり、自由な発想ができなくなる。さらにせっかくアイデアが思い浮かんだのに他の人につまらないと思われるのを避けるためにそのアイデアを発表しない内気な人もいる。そのため一人でアイデアを出させる方が良いのだと。ちなみに一人の方が大勢の人よりもずっと多くの意見を出すという結果はムーレン、ジョンサス、サラスという3人の心理学者が行った実験でも確認されているので、ほぼ間違いないと言っている。しかし一人で考え出すアイデアには困った点もある。それは 個人で出したアイデアは量は多くなるが質が悪くなるということである。つまり自由な発想が許される結果、どうでもいいような意見も多くなってしまうのだ。あなたが会議の運営を任されたときは、個人か集団かの使い分けをするとよい。アイデアの出方次第で分割法をうまく用いれば、あの重々しい空気からあなたも参加者たちも救われるのである。次、 E メール会議は有効か。経済企画庁の調査、1999年3月によると、若い独身者の携帯電話普及率が7割を超えたという。しかし日常生活を見てみると、若い人に限らずビジネスマンたちのほとんどが携帯電話のお世話になっている。つまり携帯電話は現代に欠かせぬビジネスツールなのだ。ところで、こうした携帯電話や E メールなどのニューメディアは本当にビジネスにとって役に立つのであろうか。また、どういう場面で役に立つのだろうか。ここではニューメディアとビジネスとの関連性について心理学のメスを入れてみたい。まず携帯電話であるが、このツールが便利だということは誰も異論がないだろう。わざわざ公衆電話を探す必要がないし、どこでも話すことができる。待ち合わせの時間に遅れそうになっても一本のお詫びの電話を入れておけるので、恩恵を受けているビジネスマンも多いはずだ。けれどもいいことばかりとは限らない。キースラーという心理学者は次のように述べている。電話の場合、物事に決断を下すのに時間がかかる。つまり請求に結論を下したり、交渉相手に決断を迫る場合には電話だと不利になってしまう。なぜこんなことになるのか、人間の心理から根本的な原因を探ってみよう。実は人間が結論する場合、話の内容だけでなく相手の身振りを情報として仕入れ、その情報をもとに決断を下していることが分かっている。例えば相手が顔をしかめていれば、その情報をもとにこれ以上厳しい条件を提示してはダメだと判断を下せるのだし、相手に余裕のある素振りが見えたなら価格を上乗せしてやろうといった決断をしているのである。ところが電話では相手の声しか情報的な手がかりがない。そのためいつもよりずっとたくさんの情報を仕入れないと人は決断できないのである。様々な調査からは、相手の身振りが情報量のおよそ 70% 以上を占め、話した内容はそれほど重要な情報ではないということが示されている。最近ではテレビ画面付きの電話も出てきたが、電話といえば一般には声だけが手がかりなのだ。だから電話を用いて相手に決断を迫るのはまだまだ難しいと言えよう。ちなみに情報量が少ないということは間違いを犯しやすいことでもある。例えばある男性が電話中に冗談で別れようと言ったところ、それを聞いた女性が本気にして別れてしまった。これなども情報が少ないためにうまく本音を解釈してもらえなかったことが原因である。電話は意外に恐ろしいのだ。では E メールはどうか。デュブロスキーをはじめとする心理学研究チームが E メールを用いた電子会議の実験を行っているので、結果だけをご紹介しよう。彼らが発見した一番良好な結果は、 E メールを用いた会議では議長とかリーダーといった地位の差をなくすことができるということだった。すなわち普段なら固く口を閉ざす人たちが E メールを用いて話し合いをさせると活発に話し始めるのである。つまり E メールを用いた話し合いでは自由な雰囲気のために参加者の発言量が増えると言えそうなのである。よくネット上で話している分には面白い人だったのに実際に会ってみるとがっかりというのを聞くが、これもコンピューター上では自由な空間での話が許容されているからである。会議が煮詰まったり、アイデアがこれ以上出ないと思われる時には強制的に会議を終了してしまい、帰宅後にパソコンで話し合いを続けるのはどうだろうか。また社長の威厳がありすぎると部下が萎縮してしまうので、こんな場合も電子会議をしてみるのが良いかもしれない。ビジネスではどんどん新しい技術、新しいツールが導入される。したがってコンピューターが嫌いなどと言っている時代ではない。ニューメディアという言葉を聞くと恐怖を感じるビジネスマンもいるようだが、できる限りの努力をして最先端のツールを使いこなす、これは大事なことである。ただしそれに頼りすぎてもいけない。決断を迫るなら対面状況、すなわち相手のところに出かけていくことが必要なのである。電話で急いでくれとすかすより、自分で出かけていき急いでくれないかと頼む方がかえって効率が良かったりするのだから面白いものである。で、次、目下の意見に光を見出せ。これが我が社の社運をかけたプロジェクトです。社員一同一丸となってこのプロジェクトを成功させましょう。 こんな話をいきなり持ちかけられたとしよう。しかも会社全体のプロジェクトといったところで、あなたは入社2年目であるし、プロジェクトの企画段階にはもちろん加わっていないとしよう。さらに悪いことに、プロジェクト内容をあなたがよくよく調べてみると、どう考えても成功するようには思えなかったとしよう。こんな時あなたはどうするだろうか。上役たちの怒りを承知の上で、このプロジェクトには大きな穴がありますとやれるだろうか。プロジェクトはもう実行段階なのである。それでも止める勇気があなたにはあるだろうか。実際のところそういう発言ができる日本人ビジネスマンはどれくらいいるのだろうか。実はこのような状況に置かれると、ほとんどの人は口をつぐんでしまうのである。つまりどんなに大きな欠点に気づこうと意見を発表しないのである。なぜこんなことが起こってしまうのか、その原理に迫ってみる。今から30年近くも昔、シュタイナーという心理学者がおかしな現象に気がついた。つまり、ある計画が話し合われるとき、どんなに優れた指摘でも、それを発表した人の地位が低いというだけで受け入れられにくくなることが分かったのだ。シュタイナーはこうしたおかしな現象をプロセスロスと呼んだ。どんなに正しい意見でも地位が低い人から出た意見だと平気で握りつぶされるという皮肉がここに潜んでいる。問題をもっとクリアにするため、次の問題も考えてほしい。あなたは、1、自分より年齢が下である。2、自分より役職が下である。3、自分より学歴が低い。4、自分より経験が浅いという4つの条件のどれか1つにでも当てはまる相手の言うことを素直に受け入れられるだろうか。正直に考えてみてほしい。おそらく素直には受け入れられないのではないだろうか。あなただけではない。ほとんどの人がそうなるだ。人間は見下している相手がどんなに的を射た発言をしても、間違いなくそれを拒絶する。間違いなくそうする。だから会社の優秀な人たちが企画したプロジェクトが実行に移されるとき、地位の低いあなたがどれほど発言をしても、そのプロジェクトは止まらないのである。そしてほとんどの人間はそのことを痛いほど知っている。悔しいがこの原理を認めている。だからこそわざわざ発言するような野暮なことはしないのである。ただしこれはあなたの保身のためには重要な選択だが、会社にとってみるとむざ失敗が見えているプロジェクトに費用と、時間を注ぎ込んでいるわけで、全くの無駄である。だからこそプロセスロスなのである。入社して間もない人ほど会社の内実に詳しくないから、何年も勤めている人よりも新鮮で客観的になれるというメリットがある。つまり入社して間もない人ほど、あれここを変えたらもっといいんじゃないという改善点に素朴に気がつくことが多いのだ。それなのにその改善点を上司に直訴できる人は少ない。というのも、自分の地位の低さゆえに、どうせ言っても無駄だと思うし、実際に言ってもほとんどの場合何も知らないくせにと言われるのがオチだからである。新入社員ほど素晴らしいアイデアを出す余地がある。ただそれを受け入れられる下地が上の人間にないのである。ある書物で目にした養豚場での話をしよう。かつて生きた豚を車で運び、目的地で降ろすときには板を荷台に斜めに立てかけて豚を歩かせていたという。しかし豚は降りるのを非常に嫌がるので、棒で叩きながら降ろしていた。しかもこの慣習はかなり長いこと続いたそうだ。ところがあるとき、豚に詳しくない社長が視察の際にこの風景を見ていた。そしてなんで豚をぶつのかと注意し、普通の板でなく階段状になっているスロープを作りなさいと命令したのだ。豚が階段を降りるのかといぶかりながらも、冗談半分に階段状のものを作ってみると、豚は喜んで自分から降りるようになったというのである。これなども素人の指摘が時として非常に役立つことを示している。養豚所の業者の人は伝統に従うのだから、豚は棒で打たないと車から降りないものという思い込みを持っている。そのため社長のような自由な発想ができなかったのだ。だがこの提言が社長の言葉ではなく若い従業員の勧めだったらどうなっていただろうか。おそらく養豚場の業者は笑ってこう答えただろう。黙って仕事しろ、俺の方が豚には詳しいんだから。これがプロセスロスである。次、スーパーマーケットの心理法則。スーパーマーケット理論というのがある。かれこれ30年以上も前に日本に輸入された理論だ。最近ではこの理論が効かなくなったと言われるが、果たして本当にそうなのだろうか。ここでは基本的なスーパーマーケット理論の一部を紹介して考えてみることにしよう。最初に断っておくが、スーパーマーケット理論というのは全く難しくない。その内容を聞かされると誰でも、ああなるほどと納得できるものばかりだ。というのも、誰しも一度はスーパーを訪れたことがあるわけで、お客の立場からこの法則を理解することができるからなのである。 では早速論を進めよう。ちなみにここで紹介する理論はロンドンとデラビッタという消費者行動学の専門家が述べているものである。スーパーマーケットでは通路の端やレジの近くに置かれた商品がよく売れる。この心理メカニズムは簡単である。つまり人間は最後にあるものを価値があるとみなす傾向があるのだ。通路を歩いていき終わりに差し掛かると人間はそこに置かれたものの方が途中に置かれたものよりも良いものだと勘違いする傾向があるのだ。これはちょうど平積みされている本の一番上のものは取らず 2,3 冊下のものを無意識に取ってしまうのと似ている。また一番手前に置かれた牛乳ではなくなるべく棚の後ろにある牛乳を手に取るのもそうだ。人間は最後の後ろの隠れた商品を抜き出す傾向があるために通路の端やレジの近くに置かれた商品を取ってしまいやすいのである。さて次の法則に移ろう。スーパーマーケットでは目の高さの棚に並べられた商品が最もよく売れる。これも簡単な原理だ。つまり腰を折ったりしゃがみ込まないと取れない棚にある商品は面倒くさいのである。ちょっとしゃがむだけなのだが人間は根本的に面倒くさがり屋でありその動作をしない。第一、視線を下に向けて歩く人も少ないからどうしても目線にある商品を選んでしまうのだ。ちなみに実際の研究では目の高さにある商品の購買率を 100% とした場合腰の高さにある商品は 74% 床に近い商品は 57% しか売れないということも分かっているのだ。だから牛乳や肉、野菜などの日常的に必要で誰にでも売れる商品は腰くらいの高さの棚に置いているスーパーが多いのである。肉や野菜は多少面倒くさいところに置いても大丈夫だからだ。その点あまり売れなさそうな商品が目線の高さに置かれ取りやすい位置に置かれるのである。さて最後の法則、これは専門用語でバンドルプライシングと呼ばれる方法である。1個50円の商品を2個100円にすると全く何も変わってないのにお客にとっての商品価値が高まるという理論だ。これに関しては面白い実験があるのでそれをまずご紹介しよう。左の箱には赤い豆が1個、白い豆が9個入っている。右の箱には赤い豆が10個、白い豆が90個入っている。あなたは赤い豆を引き当てればお金がもらえる。さてどちらの箱で勝負しますか。この実験はカーク・パトリックとエプスタインという2人の心理学者が1992年に行ったものである。合理的に考えればどちらの箱を選んでも当たる確率は同じである。どちらも 10% なのだ。ところが人間はそれを分かっていても右の箱を選ぶのである。実に3分の2以上の人がたくさん豆が入っている方が当たる確率が高くなるものと思い込むわけだ。バンドルプライシングはこの原理を応用したものなのである。つまり全く同じことでも数字を倍にするだけで人間は騙される。これがスーパーマーケット理論の一部分である。どうであろうか、あなたも3つの原理のうち身につまされるものが1つくらいなかっただろうか。スーパーマーケット理論が効かなくなったという専門家は少なくない。しかしこの法則は全然切れ味が鈍っておらず切り方次第でまだいくらでも活用の道があると思うのだが皆さんはいかがだろうか。以上で6章、逆転の発想を武器にする。はい、そういうことですね、はい、風が入る実際に、はいはいはいっていうことがある方もいるんじゃないかと。どれだけいるかわからないけど別にビジネスだけじゃない、他のことでも、集団で生きている以上、うん、話し合いでっていうね、うん、会議、まあ、先輩のいるサークルでの何か話し合いの時とかですね、まあいろいろあるでしょうと、うん、まあそんな感じ。はい、ジータ653番、残り物には福があるとはよく言ったもんだと、うん、先人の、 そういう感覚なんか、うん、後の方に期待を持つっていうのもあるのかもしれないけど、見えているものとかはもう見えちゃってるから、分かってるから、もうなんていうのかな、そこでもうあれなんだけど、後のものとか、その期待をね、期待度は上がると思うんですよ多分。別に変わりないんだけど、なんつうの、後のものの方がなんかいいか、もしよかったらどうしようっていうのがあったりするんですよね、っていうのもあって、で、まああと負け惜しみもあんのかな、残り物とかいう服があるっていうのは、まあちょっと今の話とは違うかもしれない、期待度とかは高いんですよね。何かだって同じもんなのになんか知んないけど、後ろの方がいいんじゃねっていう、うん、イメージ、うん、が働いて、なんか後ろのもん取っちゃったりとか、ねしちゃうっていう、どうなんだろうな、まあ、レジ前にあるやつはスーパーマーケット理論の方なのかな、これな。通路の端やレジの近くに置かれた商品がよく売れるっていうのは、いいものだと勘違いする傾向があるって書いてあるけど、そういうことなのかな。今は自分別にいいものって思って買うっていう感じじゃないけどな、自分の中ではな、おそらく待ってる時間になんか見ちゃうと、あ、これ一応買っとこうかなみたいなやつ入れちゃうっていうところで、いいものだと思って買うのかな、その辺はちょっと微妙ですけどね、正直ね、自分は分かんない、全く同じことでも数字を倍にするだけで人間は騙されるっていうのはなんとなく分かる。1個50円って売ってんじゃなくて2個100円ってやるとなんかお得っていう感じがする。冷静に考えないで、なんか勢いだけで言われるとなんかそういう風な感じがするとかね。で、目の高さの棚に並べられた商品が最もよく売れるっていうのはまあなんとなくわかるし、実際にまあ数字でもそういう風に出ますよと、だから子供の目線に子供の欲しいものを置いとけばね、子供スカーンって取りますからね、当たり前だけど、まあそういうことだ。実際に数字でね、そういう風に、表すとそういう風になるっていうことですね。でね、次最終章第7章なんですけども、ボディーランゲージを武器にするっていう、やつがありますんで、そいつを言ってみたいと。で、もう終わりにしたいと、この心理戦に絶対負けない方はですね、もう一章からずっとやってきましたが、これで終わりに、ってかもうあとないからね、終わりなんですけど、はい、じゃあ最終、ボディーランゲージを武器にする。退屈、興味、疑惑、敵意、さまざまな感情が体の言語に現れている。これを見抜くことができれば心は手に取るようにわかるのだ、ということで、体が発する言語を見抜けっていうところから。セールスや営業を始めると上司からいろいろな見抜きのアドバイスを受ける。例えばあなたが教育セットの販売員として就職したとしよう。するとあなたは鯉のぼりのある家を見つけると大喜びするようになるかもしれない。なぜならその手がかりから次のような推測が導けるからだ。1、小さな子供がいる。2、その子供は男の子である。3、両親は男の子、特に長男にかけるお金は惜しくないと思っている。4、したがってお子様のためですからという文句で教材が売れる。いかがだろうか。あえて極端な話を挙げてみたが、普段ならぼんやりと眺めて終わってしまう鯉のぼりでさえセールスマンにとってはこの上ない手がかりになるのである。だからそのメッセージをきちんと利用すればセールスがうまくいくのである。ここでは小さな手がかりから相手の感情状態を見抜くという問題に焦点を当ててみよう。 ビジネスの基本は人を知ることと言われるが、人を知るというのはその人がどのような状況に置かれ、どのような感情を持っているかを敏感に察知することなのである。したがって交渉するにも、上司部下と付き合うにも、接待をするときにも、人の気持ちを見抜くのは大切なビジネステクニックなのである。1、表情で乗り気を見抜く。心理学者のテンプルトンはマーケティングマガジンという雑誌に顧客の心理を探る方という論文を発表している。彼の論文を参考にすると、次のようなレベルで顧客の乗り気度を見抜くことができるという。1、見込み客が目を伏せ顔を背けていたら全然脈がない。2、笑いはせず顎を前に出していたら相手はあなたの説明くらいは聞く気持ちがある。3、視線が数秒間ほど合い、顔の半分だけで笑うようなかすかな笑いが少なくとも鼻のあたりまで広がっていたら、あなたの出した条件に傾きかけている。4、視線だけでなく顔が向き合っており、顔の両側に笑いが広がっていたら、事実上販売は成立している。2、相手のスーツで合意に達するかどうかを見抜く。ニーレンバーグという心理学者は何千回もの交渉場面をビデオに撮り、次のような場合に合意まで達することができることに気がついた。それは交渉をしている2人がお互いに背広を脱ぎ出したら、それは合意が可能な証拠だったのである。普通のビジネスマンは熱くもないのに上着は脱がない。それを脱ぐということは無意識のうちに参ったということを示すサインだと解釈して間違いない。つまり背広を脱ぐことは頭を下げる、それで決定するということの手がかりなので、交渉している二人ともが背広を脱ぐというのは二人とも負けを認め合った、すなわち合意に達したということを明確に示しているのである。ちなみにニーレンバーグの分析によると、背広のボタンをきちんとかけている人よりボタンを外している人の方が相手に同意する回数が多いとのことである。したがって背広は脱がなくとも、一つ二つとボタンを外し始めたら合意が近いと思って間違いないだろう。また筆者の分析では、相手が折れてくる直前にはネクタイを緩めるという行動が見られることも分かっている。3、足首で退屈疑惑を見抜く。接待の相手が退屈していないかどうか、非常に気を配るところだ。こんな時の手がかりは、足を組んでいるかどうかで判別できる。特に足を組むだけでなく、上になっている足のつま先をブランコのように前後に揺らしていたら、間違いなく退屈のサインである。この場合、足はさて私はそろそろおいとまいたしますのでという言葉を語っているのである。きちんとした声の言葉にならなくとも、足はすでに帰り支度を始めているというわけだ。だからこんな時にはまた別の席を設けますので、今日のところはと言って早々に退散するのがよい。先に述べた心理学者ニーレンバーグのビデオ記録によると、交渉相手のどちらかが足を組んでいて契約が成立した話は一件もないという。足を組むことは退屈だけでなく疑惑までも表すという、つまり足を組むだけで何かを隠しているのではないかという気分に陥らせるというのである。もしあなたが足を組む癖を持っているのなら、やめた方が良いかもしれない。次、4、顎さすりで思考中を見抜く。人は考え事をしていると自然に顎の下に手をやってゆっくりと擦るような仕草をする。この動きが見られたら相手は思考中であるということだ。ちなみにメガネをゆっくりと外してハンカチなので丁寧に拭く仕草もやはり思考中である。メガネをしている人ならわかると思うが、メガネを拭こうと思ったらそれこそ数秒で終わってしまうはずなのだ。ところが思考中のメガネ拭きはやたらと丁寧である。つまりゆっくりすぎるのだ。こんな素振りが見えたなら、あなたの提案をじっくり評価していることの証明である。したがって別の話を持ち出す前に相手が話し始めるのを待ってみるのがいいかもしれない。人間は困難な決定や複雑な問題を解くとき、ちょっと休憩を入れて頭の中を真っ白にしたいと思うときがある。そんなとき顎をさすったり眼鏡を拭いたりして別のことで頭を紛らわせながら考え事をするのである。5、腕組みで拒絶を見抜く。 どうしても断りたいのだが、表立って拒否できない場合に人間はどんな身振りをするのだろうか。一つは額をかきむしったり眉間をこすったりする行動である。あるいは両手で顔を覆う素振りも、両手で顔を拭う素振りも見られる。これは目の前からすべて消えて、目の前からすべてが消えてくれればいいのにという願望を体が表現した言葉である。その願望は拒絶に他ならない。もちろん本当に額が痒いという場合もあるだろうが、拒絶の場合の眉間のこすりはやけに時間がかかり、しかもゆっくりしているという点で見抜くことができるだろう。ところで腕をしっかりと組むのも拒絶の表れである。この場合目の前で組まれた腕はここから先へは行かせないぞという防御策の代わりを果たしており、自分の気持ちを譲らないという固い意志の表れなのである。ちなみに歯科医院で行われた観察によると、初診の患者はほとんど 100% 近くが腕組みをして待っているという。これは本当は歯の治療になど来たくはなかったのにという拒絶を表すサインだ。ちなみに数人ほどは腕組みをしないで待っていたのだが、そういう人たちは数回ほど診察を受けており、緊張の度合いが低かったのである。次、指組みで援助愛顔を見抜く。頼むよ助けてくれと親しい友人に頼む場面を想像してもらいたい。おそらく頼む人は相手の前でお祈りするような格好をするであろう。つまり両手を合わせるのだ。この身振りは援助を求めるときに自然に出てくるものだ。例えば部下に急な残業依頼をするときにも、取引先に急ぎの要件を頼むときにも、自然と両手を合わせて拝むような姿をとっているはずなるので、なのである。これほど分かりやすい例でなくとも、両手を合わせたり指を組んでテーブルの上に乗せているという素振りは、身振りは会議中などでも頻繁に見られる。その場合、自分の意見を通してくれ、もう帰宅させてくれ、会議を一時的に中断してくれという愛顔が身体言語として話されているのである。7 次、爪かみで攻撃を見抜く。社会生活を営む上で、大人は子供ほどには暴力を訴えることはない。ビジネスマンたるもの、どんなにイライラしても相手を殴ってしまうということは許されないのだ。酒の席ではそんなこともあるようだが、そのため一生懸命に我慢しなければならないのである。しかしこのような知らぬ間に攻撃的な身振りが出ることがある。それは人差し指を曲げ、その関節を歯の間に挟み噛みつく行動だ。この場合の身体言語はガタガタ言うとこうするぞという意味である。噛みつくというのは人間の原始的な攻撃手段であって、誰か特定の人を攻撃するつもりはなくとも、単にイライラやストレスが溜まる場合にも生じるようだ。例えば爪を噛んだり、メガネのフレームを噛んだり、ボールペンのキャップを噛んだり、こうした行動をとっている人の周りには近づかないのが無難である。とばっちりを食う危険性があるからだ。君子危うきに近寄らずである。ちなみにきつく握り拳を握るのも、いざとなったらいつでも攻撃してやるぞという攻撃のサインである。ここで述べた見抜きのテクニックは、非言語コミュニケーションと呼ばれる研究分野のほんのわずかの部分である。これはあくまで体の単語を見抜くものである。単語が組み合わされて文章になるように、身体言語もいくつかの単語が組み合わされて複雑な感情を表すことを覚えておこう。例えば腕を組む、ボールペンのキャップを噛むという行動はどうだろうか。足を組むプラス、ボールペンのキャップを噛むという行動はどうだろう。足組みは退屈を示すし、噛みつくというのは攻撃を表す。したがってこの2つの組み合わせの場合は、退屈でどうしようもなくイライラするという感情を示すことになるのである。単語と単語がつながったこうした体が発する文章をうまく翻訳できるようになると、それこそ相手を見た瞬間に相手の気持ちが手に取るように分かるようになってくるものである。で、次、素早い判断を磨く方法。コンピューターの普及もあって、座って作業をする機会は増える一方だ。出勤してから退社するまでずっと座りっぱなしという人もいる。また通勤時間の往復3時間もずっと電車に座りっぱなしなので、まさに朝から晩まで椅子に釘付けの人もいるであろう。こうした日常に慣れてしまうと、立つのが億劫になりがちで、たった数駅の電車でも空いた駅はないかと目をキョロキョロさせてしまうことになる。 確かに座っているのは楽だ。立ち仕事を30分するよりも座って1時間の作業をする方がずっといいという人も多い。しかし疲れるからといって座ってばかりいるのはどうだろうか。実は文章をタイピングするとかハンコを押すだけといった作業の場合には座っていても何も問題はないのだが、急ぎの決断が迫られている時には立っていた方が良いことが明らかにされているのである。人間は立っている時の方が座っている時よりも決断が早くなる。このような驚くべきデータがアメリカで発見された。南カリフォルニア大学のバーカイン教授の研究が明らかにした実験結果である。彼は座らせた人間と立たせた人間の大脳反応を比較し、立たされた人間は血液の循環の関係で大脳反応が敏感になり、座っている時に比べて 5-20% も決断時間が早くなることを見出したのだ。つまり立っている人間は血の巡りが良いということである。したがってその場その場での判断が重要な作業に従事する人は座っていてはいけないということが言えるのだ。例えばあなたが取引先から電話を受け、その場で即断しなければならない状況に置かれたとしよう。しかもあなたは優柔不断な性格で、普段ならなかなか瞬時の判断が下せないタイプの人物だ。そんな時は椅子から腰を浮かせ、立ち上がってから判断を下すのが良い。なぜなら立っている方が大脳反応はずっと敏感になるからだ。瞬時の判断が必要な新聞記者や警察官などはよく腰を浮かし、机に身を乗り出すようにして電話を受けている。それなども椅子に深く腰をかけて電話を受けるより立ち上がっている状態の方がずっと早く判断を下せるからなのだ。立ち上がっている人は、俺はすぐに駆け出すことができるぞということをまさに身をもって示しているのである。もちろん立っている人を見た周りの同僚たちも、〇〇は決断が早そうだという印象を持つであろうから、立つことには二重にメリットがあると言って良いかもしれない。考えてみればプロ野球の監督もベンチでは試合中は立ったまま指揮を取る人が多い。いつもならベンチに腰掛けているのに、ピンチやチャンスの場合になると自然と立ち上がってしまう監督もいる。こうした現象もおそらくは試合の流れの中で重要な場面が来ると素早い決断が迫られるために無意識のうちに立ち上がり、大脳への血の流れを良くしているのだろう。じっとベンチに座ったまま指示を出そうとすればわずかに判断が遅れるということもある。疲れの見えたピッチャーを交代させるタイミングがほんの一球遅れただけで勝負に負けることだってある。これは大脳を生理学的に見ても適切な行動をしていると言えよう。他にも効用がある。もしあなたが上司の立場にあり、部下からあっと驚くようなアイデアを得たいと願うならば、座ってばかりの会議よりも時には立って考えさせればよい。有能な上司なら疲れるのを調子でわざわざ立ち飲みの店に部下を連れ出していろいろな話を聞き出すのもよい。アイデアに詰まった時には逆立ちをして考えてみたり、部屋中をうろうろと徘徊するという著名な起業家は少なくない。つまり体を動かすことで頭の中に檻のように沈んだ考えをかき回し表面に浮かばせるのである。自分にはオリジナリティがない、アイデアが浮かばない、優柔不断で判断が遅い、そんな悩みを持つあなたはもしかしたらいつもじっと座って考えているのかもしれない。立って考える、実に簡単なことだが、試してみる価値は十分すぎるほどにあるのではないだろうか。で、次。右側から忍び寄る。ナンパのテクニックを教えてくれる塾があるという。そこでは必ず女性の背後から忍び寄ることが鉄則だそうだ。だが私に言わせればそれだけでは十分ではない。どちら側からを抜きにしては語れないのである。セールスをするときには客の心臓とは反対側、つまり右側から迫れ。人間は知らず知らずのうちに自分の心臓を守っている。そのため心臓に近い左側から近寄られると無意識のうちに圧迫感を感じてしまうのである。また聞き手が自由に使える位置に相手を置くと安心するという心理も働いている。よって左利きの人を相手にする場合にはこの法則の効果が若干弱まることも覚えておこう。これはセールスマンにとって必須の法則と言えよう。以上のような理由で左側に立たれるとお客はそれだけでいらぬ警戒心を抱くからである。展示場でいきなり左側から近寄り、いい車ですよとセールスのきっかけをつかもうと思っても逆効果になってしまうのだ。もちろんこの原理は様々に応用可能である。例えば接待。 カウンター席などで一杯やりながら交渉するときには迷わず相手の右側の席を取るべきだ。もちろんあなたは左側に相手を迎え入れることになり落ち着かなくなるだろうが、相手には安心感を与えるので好印象を得ることができる。さらには上司との関係にも役立つ。上司に飲みに誘われたら、ここでもあなたが右側に行き、上司をリラックスさせてあげるべきである。あるいは上司と一緒に歩くときは右側を歩いてやるようにすると、知らず知らずのうちに安心感を与えることができよう。右側から忍び寄れの原理は、面白いことに全く逆の原理を申し出てくれる。それは相手を混乱させたり威嚇したい場合には、意識して左側から近寄るのが良いということだ。つまりこちらとしては絶対に譲れない交渉の場合には、わざと強気に振る舞う必要があり、そんな場合には左側から近寄った方が良いということである。例えばパワープレイの一環として、相手の左側に一歩踏み込んでから握手を求めるのも良いだろう。すると握手を求めるために差し出したあなたの手が、相手にとってみれば心臓を貫く探検のような働きをすることになる。それだけで相手は服従を迫られるような、なんとも嫌な圧迫を感じ、一歩後退するような素振りを見せるはずだ。もちろん握手の際から相手を後退させることができれば、その後の交渉で強気な態度を取るのはたやすい。アメリカの政治家と日本の政治家の交渉場面を見ていて、ひどく感心したことがある。あるアメリカの政治家が日本の政治家と対面したとき、彼は右足を一歩踏み込み、日本の政治家の心臓をめがけて強気な握手を求めたのだ。すると日本の政治家は腰が引け、差し出された手をまるで凶器か何かを触るようにおどおどしながら握り返したのである。もちろん交渉はアメリカにとって有利に進められた。一体このテレビを見ている人のどれくらいの人が、日本の政治家は最初の握手の段階からすでに負けていることに気づいただろうか。しかも重要な交渉が決定した後で、このアメリカの政治家は戦略を変更した。つまり交渉後の晩餐会において、彼は日本の政治家の右側に回るようにして、にこやかに微笑みながら安心感を与える戦術をとっていたのである。言ってみればアフターケアまで万全だったわけだ。筆者はこのやり取りを見ていて、まさに本場のパワープレイに感動し、鳥肌が立ったのをよく覚えている。結論しよう。相手を安心させるなら絶対に右側から迫ること。特にセールスマンはこの原則を忘れてはならない。逆に相手をやり込めたいのなら左側から迫ること。この原理は釣りな交渉や営業をしたい人にとって必要だ。たったこの2つの原理を知るだけで、あなたの交渉スキルは格段にアップするに違いない。次、なぜ傲慢と誤解されるのか。A 君は上司とのやり取りに頭を悩ませていた。というのも、 A 君がどれほど普通に振る舞っていても、上司たちは A 君がどことなく傲慢で鼻持ちならないと感じ、喧嘩腰になってくるからである。しかも困ったことに、これはある特定の上司との関係だけではない。年配の上司全てが A 君に反感を抱くようなのである。 A 君としてはできるだけ大和に振る舞っているつもりである。優秀さは誰もが認めるところだが、言葉遣いも決して、傲慢ではない。しかし言葉にならない何かが A 君を傲慢に見せているようなのだ。実は上司たちとの対人関係を悪くしているのは A 君の立ち居振る舞いなのである。 A 君は確かに言葉では攻撃する素振りは見せていないのだが、体で反抗を示していたのだ。 A 君は姿勢が良すぎるために上半身を微妙に、のけぞらせる傾向があった。しかも A 君は身長が高く、なおさら後ろにふんぞり返っている印象を強めていた。つまりこの姿勢が災いして、相手には威張っている、生意気だという印象を与えていたのである。ビジネス書や面接の、心構えを説いた本では、胸を張り堂々とした、姿勢を取りなさいとアドバイスされるのが普通だ。だが A 君はこのアドバイスに忠実に従いすぎた結果、逆に災いを招き入れてしまったのである。胸を張ることが皮肉な結果を招くこともあるのだと覚えておこう。胸を張る堂々とした姿勢は自信や熱意などを表す。まさにその通りである。だがビジネスでは下手に出た方が良いことも多いのだ。また特に日本においては、自信は見え隠れするくらいがちょうど良いのである。そのため A 君のような悩みを持つビジネスマンには、筆者から次のようなアドバイスをしておこう。それは上司の話を聞くときには、わざと膝を折るような姿勢をとり、前かがみになりなさいということだ。そうすれば座っている上司を立ったまま見下ろすよりも、ずっと良い印象を与えることができよう。前かがみ、 中腰などは従順さを示し、相手に好印象を与えやすい。この法則の正当性をまざまざと示す実験がある。これはヒューストン大学のリーンとミニアーという心理学者が1993年に行った実験だ。彼らは本物のレストランを実験会場とし、ウェイターとウェイトレスを集めて次の依頼をした。すなわちウェイター、ウェイトレスのそれぞれ半数にはお客の注文を聞きに行くときに身をかがめて対応、応対しなさいと命じ、残りの半数にはいつも通り立ったままメニューを聞きなさいと言っておいたのである。実験結果はリーンとミニアの予想通りだった。身をかがめての応対は客にとって心地よいものらしく、身をかがめて接客をした方により多くのチップを渡した。しかもこの結果はウェイトレスだけではなくウェイターにも当てはまった。男性が身をかがめるのはなんとなくわざとらしい印象を与えるから、チップには影響がないと思われたが、そんなことはなかったのである。ウェイターとウェイトレスが得たチップの平均は次に記した表の通りだ。リーンたちは別の2つのレストランでも実験を行ったのだが、全く同じ結果が得られている。場所、メキシコ料理店において身をかがませて対応した場合 6.4 ドル、立ったままの対応 5.18 ドル、中国料理店において身をかがませて対応した場合 3.28 ドル、立ったままの対応 2.56 ドル。相手のそばに身をかがめるのは卑屈な印象を与えるので嫌だなという人がひょっとしたらいるかもしれない。しかしビジネスはビジネスと割り切り、下手に出るべきところは出ることも立派なビジネスマンの務めだ。将棋でも自分の持ち駒を一つでも取られたくないと思っていたら何もできなくなってしまうのではないか。それと同じだ。自分の身振りや動作というのは自分ではなかなか気づかない。 A 君は他の人から指摘されるまではこれからもずっと高慢に見える姿勢を続けていくであろう。言葉に気をつけているのに、なんであんなに怒られるのか、なんであんなに嫌われたのかという場面に出会ったら、自分の話した内容ではなく自分の体が語った内容を探ろう。そうすれば解決策はきっと見つかるはずだ。次、体に触れ心に触れよっていうやつ。相手の体に触れることで好印象を与えることができる。このような心理学の原則を知ってるだろうか。セクハラが社会問題化した昨今では、男性から女性に触れることは危険なために強くはお勧めできないが、男性から男性あるいは女性から男性に触れる分にはあまり問題がないばかりか、非常に有効な戦略の一つなのだ。もしあなたが握手を除くと相手に触れないというビジネスマンなら、今すぐやり方を変えるべきだ。どんどん触れて良いのである。自然な体の触れ合いは心の触れ合いに通じる。ウィルヘルム・ライヒという先進分析学者は、体に触れずに心に触れることはできまいとさえ述べているのだ。先に筆者は微笑むのは特に女性にとって効果的であると説明した。しかし微笑むよりも実際には相手に触れる、心理学ではこれをタッチングと呼ぶことの方がもっと重要かもしれないのだ。まずはじめに次の実験結果を見てほしい。これはシュワルツによって1990年にレストランで行われた実験だ。この実験では接客するとき、ウェイターとウェイトレスにさりげなく肩を叩いたり、お釣りを渡すときに手のひらに軽く触れさせてみた。すると好意を感じた客はそのウェイターやウェイトレスに多くのチップを払うようになっていたのだ。しかも驚くべきことに、そのチップの量は微笑みだけをさせたウェイターやウェイトレスよりもずっと多かったのである。微笑み戦略は女性にしか用いることができないテクニックだったのに対し、タッチング戦略は男性が使っても効果的である。さらにタッチング戦略は微笑むよりもずっと効果が高い。これなら使わない手はないだろう。よくドラマの中で上司役の人物が親しげに部下の肩を叩きながら、よろしく頼むよなどとやっている場面を見かけるが、あれも心理学的に理にかなった行動なのである。ビジネスでの対人関係を良好にするためには積極的に触れて良いのである。男性はセクハラと思われないように気をつけなければならないが、タッチングの重要性は決して忘れないでいただきたい。さて、どうせ触るのならもう一歩踏み込んでみたい、つまり次の原則も付け加えてほしいのだ。タッチングを行う場合にはあなたから触るようにしなさい。これはパワープレイの一つである。相手が自分にタッチングしてきたからこっちもタッチングするのではなく、相手に煎じてこちらから触れなければならないのである。 サマーヘイズとサックナーという心理学者が行った研究によると、相手に先に触れる側の人は優位に立つ人と評価されることが分かった。しかもこの効果は当人たちだけにとどまるものではない。当人たちのやり取りを見ている観察者も先に触れた人の方が地位が高いと思い込むようになったのである。だから人に見られる状況で交渉を行う場合などには、相手に煎じて自分からタッチングする必要があると言える。つまり先にタッチングすることで自分の方が相手よりも力があることを見せつけてやるのだ。こうしたパワープレイは言葉よりも強力である。言葉で脅かされた場合には脅迫されていることが明白なために心理的な反発を買いやすいのだ。ところが体で語る身振りはなかなか気づかれにくく、相手はパワープレイが行われていることすら分からずに知らぬ間に負けに追い込まれていくわけだ。いわば自滅の道を歩かされるわけである。しかも相手に気づかれずに行えるわけだから、部下が上司に、立場が下の者が上の者にというように、地位が下の者が利用できるのだ。あなたがもし無理な注文をしてくる上司にヘキヘキしているのなら、あちらでコーヒーでもどうですかとでも言いながら、すっと腕や背中を押すようにさりげなくタッチングし、心理的に優位に立つのも良いであろう。どうして先にタッチングするだけで優位に立てるのか、残念ながら今のところこの原因ははっきりしない。だが筆者が考えるところによれば、先に触ることが喧嘩における出鼻の一発に相当するのではないかと思われる。孫子の言う、先ずれば先んずれば、という極意もやはり似たようなメカニズムを説明するものなのであろう。先に仕掛けるのが重要なのは喧嘩でもビジネスも同じだと言える。タッチングは人に好かれるためにも、交渉ごとで優位に立つためにも、どちらにも活用できる。そして男性であれ女性であれ誰でも利用することができる。こんなに素晴らしい武器はそうはないように思えるのだが、いかがだろうか。で、次着慣れたスーツの隠れた実力。どんなにビジネス経験を積んでいても人前に出ると上がってしまうという人は多い。見知った人だけで行われている社内会議でさえ、みんなの視線が自分に向けられると発言することに戸惑う人もいる。プレゼンテーションの資料の出来栄えがいくら素晴らしくとも、それを発表する人の緊張がひどければ製品の良さをうまく伝えられないこともある。一般に日本人は内気な国民性を持っているので、この問題に悩むビジネスマンは潜在的にかなり多いことだろう。ほとんどの人は緊張を和らげるために手のひらに人と書いてそれを飲み込む仕草を人生の中で一度くらいはしたことがあるだろう。あるいは自分を見ている人たちをジャガイモかキャベツだと思い込む努力をした人もいるのではなかろうか。最も悩みの深刻な人は怪しげな自己啓発セミナーに参加し、人前で上がらない催眠をかけてもらったことがあるかもしれない。これらの方法は本当に効果的なのであろうか。確かに心理学の一つの原理としてメンタルコントロールというものがある。つまり心の持ち方一つで緊張を減らすことができるという原理である。だから観客をジャガイモと思い込んだり自己催眠で気持ちを落ち着かせるのは確かに心理学的には正しいと言えるのかもしれない。けれどもほとんどの人の理解には多少の誤解が混じっている。実はメンタルコントロールは一種の訓練法であるから、直前にいきなり身につくものではないのである。メンタルコントロールを行いたいのなら、少なくとも数ヶ月にわたる反復訓練が必要なのだ。したがってプレゼンテーションの直前にジャガイモなどと唱えてみたところで、正直あまり効果は期待できない。効果を出せるのはよほどの訓練を積んだ人なのだ。ところが心理学をほんの少しばかりかじった人はすぐにもメンタルコントロールができるものと勘違いしてしまう。そのように本を書く多くの心理学者にも責任はあるが、努力もせずにいきなりメンタルコントロールができない以上、ここではもっと手軽に実行でき、しかもかなりの成果を上げる方法をお教えしよう。実は緊張を和らげる手っ取り早い方法は、自分のよく知っている身近なものに触れることである。例えば付き合っている異性の写真、お守り、よく手に馴染んだボールペンなどに触れることが何にも勝る緊張解消の手段なのだ。もしそのようなものがなければ、自分の体をゆっくりとさすったり揉んであげるのも良い。 デズモンド・モリスという動物行動学者は、人が緊張状態に置かれると無意識のうちに自分の髪の毛や腕などを触る仕草が増えるとの観察結果を発表しているが、こういう自然な緊張解消法の方が付け焼き刃のメンタルコントロールなどよりも2倍も3倍も有効なのだ。ちなみに自分の身近なものを身につけているだけで次第に落ち着いてくるという心理学的な事実はボーンスタインという心理学者によっても明らかにされているのである。だとすると、採用面接を受ける大学生たちが下ろしたてのスーツに身を包むのは心理学的に見ると大間違いであると言える。新品のスーツを着ているだけで無駄に緊張が高まってしまう。だから実際の面接日までの間にある程度自分の体に馴染ませたスーツを着ていく方が落ち着くはずなのである。重大な交渉を抱えたビジネスマンも同じである。相手に良い印象を与えようとしてわざわざ新しいスーツを作るのはいたずらに緊張して普段の実力が出せなくなる恐れがある。着慣れたスーツに勝る武器はないのである。受験生が試験日に使い慣れた消しゴムとシャープペンシルを持っていき、新品の消しゴムを持っていかないのは心理学的に正しいことなのである。さて結論しよう。身近なものを一つだけ持っている。それだけで緊張解消法としては十分な効果を持つ。使い慣れたボールペン、着慣れたスーツは愛着がある以上に力強い効果を発揮してくれるのである。相手の鏡になれ。次会ってすぐに心が許し合える仲間がいる。逆に何年も顔を付き合わせているのになぜか会うたびにしっくり来ない感じがする人もいる。こうした違いはどこから生まれるのだろうか。日本人は職場において仲間との和を大切にすると言われるが、どうしたって心の波長の合う合わないはあるものだ。ありていに言えば嫌いな奴というのはどこにでもいるわけである。さて、あなたは自分の嫌いな人と仕事上どうしても顔を付き合わさなければならなくなったとしたらどうするだろうか。一般に考えられるのは、1、できるだけ接触を減らす、2、我慢して接触するの2つだろう。だが、あなたが本当に望んでいるのは次のようなことではないだろうか。すなわち、仲良くなれるようにするである。どうもこれは一見すると難しいようにも思えるが、無理な注文ではない。というのも、心理学の原理の一つ、ミラーリングという技法を使えば可能だからである。ミラーリングは、鏡に映すように相手の姿勢や動作をそっくりそのまま真似る方法のことを言う。つまり、相手が足を組んだらこっちも足を組み、ペンを唇に当てたらこちらもというのがミラーリングだ。あまりに簡単に実行できるために、ちょっと驚いてしまうかもしれないが、実はこれが極めて有効なテクニックなのだ。例えば、グラハムという心理学者は日本人ビジネスマンとアメリカ人ビジネスマンに依頼して実験的に交渉をさせてみた。すると、お互いがミラーリングしていると交渉がまとまりやすいことが分かったのだ。ちなみに、どちらか一方が眉間にシワを寄せていると、それだけで交渉は流れることになったという。また、バーニエリとローゼンタールという2人の心理学者の実験によれば、ミラーリングしていると相手からの信頼感が高まるということも分かっている。こちらは単に相手の動作に合わせているだけなのに、なぜか相手はこの人は信頼できると思ってしまうのだ。相手に好かれたいなら動作をコピーして真似ること。すると相手はあなたに対して好意や信頼感を持つ。嘘のようだが、これが事実なのだ。人間の心理というのはなんと奇妙で不思議なものなのだろう。姿勢や動作を真似されるだけでその人を好きになってしまうのだから。心を通じ合わせたければ、まず体の波長を通じ合わせること。そして体の波長を通じ合わせるためには、相手の行動をそっくりそのまま真似すること。これがミラーリングの極意である。とはいえ、相手の行動を完全にコピーしていると、こいつはなんで俺の真似をしているんだと気持ち悪さを与えないだろうか、相手を不愉快にさせないだろうかという危惧を抱くビジネスマンもいるだろう。答えはイエス。ミラーリングは強力な武器なのだが、使っていることがバレると逆にとんでもないことになる可能性もあるのだ。ミラーリングという技法はすでにアメリカのビジネスマンの間では浸透したテクニックとなっており、ミラーリングをすでに知っている場合、相手がミラーリングしてくると不愉快になるという結果をフォン・ラッフル・エンゲルという心理学者が明らかにしている。恐ろしいことに、心理学者カペラもミラーリングは危険かもしれないと警告を発しているのである。ただし日本ではまだほとんどのビジネスマンはミラーリングという戦略を知らない。そのため使い放題であることは間違いない。あと10年もすれば日本のビジネスマンたちもミラーリングについての知識を得るかもしれないし、そうなると逆効果の危険性も出てくるわけだが、今はまだ大丈夫。 相手が知らないうちにミラーリングの戦略を用い、できるだけ好意を勝ち取っておくべきなのだ。そうは言ってもやはり不安であるというのなら、より高度なミラーリングについても伝授しておこう。それは相補的ミラーリングと呼ばれるもので、現在研究が進められている方法である。これは一言で言うと、相手の動作とは逆のことをするテクニックである。つまり相手が下手に出てきたら、あなたはわざと強硬に出て、逆に相手が強硬な手段を用いてきたら、あなたは従順になるという戦略を取るのだ。これはミラーリングよりも相手に気づかれにくく、しかも強烈な効果があることがいくつかの実験結果から明らかにされているのである。例えばチューラーという心理学者は、面接場面をビデオに撮って丹念に分析したところ、面接官が温和な時に強硬に出て、面接官が強硬なら温和にしている候補者ほど採用されやすいことに気がついた。相手と反対の行動を取ることがかえって良い結果を生むことが明らかになったのである。カベラという心理学者も、単純に相手の動作を真似するより、こうした相互的ミラーリングの方が有効だろうと述べている。とはいえ、相互的ミラーリングを習得するには、ある程度の経験が必要であろう。したがって、まずは相手の動作とこちらの動作を合わせるように努力することが大切だ。単純なテクニックだからといって甘く見てはいけない。あなたの同業者はすでにミラーリングを使って業績を上げているのかもしれないのだから。で、次、資料に釘付けへの対処法。会議では何らかの資料が参加者に配られる。そして会議の進行はこの資料に基づいて行われることが多い。ひどい会議になると参加者全員がこの資料に見入ってしまい、話し手やプレゼンテーターの方を一度も見ないという現象が起きる。資料だけを見せるのならわざわざ人々が集まる必要はないのであるが、日本人だけが行う会議ではしばしばこうした現象が起きやすい。もしあなたが会議を主導する立場にあるか、プレゼンテーションを行う役割にあるのなら、参加者が資料に釘付けになるのを避けるべきである。というのは、いくら資料が優れていても、あなたという個人に関しては全く何の印象も残すことができなくなるからである。おそらく無能とまでは思われないにしろ、あなたに関しては無関心という状況に陥りかねない。もちろんこれでは出世の道も遠のいてしまう。業績の悪いセールスマンも同じような罠にはまっていることが多い。つまり相手に手渡した資料ばかりが注意を引いてしまい、あなた自身のことやあなたの会話では相手に興味を抱かせることができないのである。そのため、この資料をよく読んでから返事をしますので、今日のところはお引き取りくださいと軽く扱われてしまうのだ。アーガイルとグレアムという心理学者は、2人の参加者の間に地図を置き、ヨーロッパ旅行の計画を立てさせるという実験を行った。すると、2人のアイコンタクトは地図を置かない場合の 77% からわずか 6.4% にまで減少してしまい、相談時間の 80% は地図を見たままで行われたという。一概に視線を合わせることが必ずしも良いとは言えないが、視線を合わせなければ好意的な印象を与えることが不可能であることから考えると、これは好ましい事態とは言えないだろう。さて、こうした事態を避けるには2種類の方法がある。一つは声のトーンを上げて注意を引く方法、もう一つは次に述べるパワーリフトという方法である。ちなみに声を張り上げる方法は、資料を読んでいる相手を意識的に邪魔するテクニックであり、従って時として嫌がられる可能性が高い。一方、パワーリフトの方はもっと自然な方法である。ここではパワーリフトについて説明しよう。パワーリフトというのは、ボールペンや指などを使い、相手の視線を資料からあなた自身へと自然と視線の移動を誘うテクニックである。言葉では分かりにくいので、215ページと中段のイラストを見てほしい。これがパワーリフトであるということで、会議などで発表しているとき、相手の視線を自分に集めるっていうのは、みんなが下を向いているときにボールペンなどで資料を指し示し、みんなの視線を上に向けるといった方法。これがっつって資料にパンパンパンってボールペンで叩いて、んっつって上に向かせると。パワーという言葉から分かる通り、パワーリフトもパワープレイの一種である。しかしながら、パワーリフトはパワーという言葉に似合わず、相手に強制力を与えるわけではないし、洗練された自然の流れで実行可能であるという強みがある。よく OHP やプロジェクターなどを使ったプレゼンテーションの場合に長い棒を持つのはパワーリフトを行うためなのである。ただし、同じように棒を握っていても相手の視線を動かすのが上手い人とそうでない人はいるから、やはりある程度の訓練は必要である。 筆者は会議参加者あるいは顧客の手元に配る資料は少なければ少ないほど良いと思っている。資料を配らず口だけで要点を説明して納得させるのが一番優れている方法なのであるが、口下手な人にはちょっと辛いかもしれない。だが資料に頼るビジネスマンは得てして資料負けする傾向があるように思われる。そのためパワーリフトを有効活用しなければ好印象を与えることはできないし、自分の存在をアピールすることは難しいと言えるのだ。優れた手品師は人差し指を立てて話をすることで観客の意識をうまく手の動きに向けさせる。そして観客の意識を外したところでもう一方の手で隠された作業を行う。もちろん手品師の使うテクニックは心理学的に言うパワーリフトであるが、それは誰にもわからないのである。あなたが影が薄いという印象の人ならば、パワーリフトで強烈なアピールを心がけよう。そうすれば周りの人はあなたに視線を向けるはずである。本当の勝負はそこから始まるのだ。以上、これで第7章ボディーランゲージを武器にするっていうのは終わり。はいでございます。と同時に、この本も1章から7章まで全部読みましたんで、終わりということで、はい、3回ぐらいやったのかな、違うわ、4回か、これで4回目だったんだ。4回に分けてやりましたけども、はい、この辺で、これは終わりということで、ジーダレスミ、654番、まだ録音聞いてないよーって書いてあるんですけど、まあね、後で、聞いてください。章は別にしてあるから、別に被ってないですからね、順序はどうであれ別にかめやめ言えてない。で、655番、電車では常に腕組みと、拒絶の姿勢ですよ。人混みが嫌いなタイプですよ。うるさいのが嫌いとかね。だから、まあ、知らない人がわっと乗ってますからね。つってもう拒絶ですよね。近寄んなーっていう。まあ、ストレス溜まってる状態ですよ。はい。で、656番。立っていた方が決断が早いと。まあ、字が違いますけどね。はい。で、657番。ところで、この時間に放送するってことは夜やらないのと。わかりません。なんででしょう。夜もうした方がいいってことですか。何をやりますかな。はい。で、658番、パワハラと、パワーハラスメント、パワハラね、今ね、いろいろありますからね、あんまりね、頑張るよちょんちょんって、肩すら叩けねえってことですかね、困った世の中です、はい、触れたくなくても触れた場合ね、触れちゃった場合ツッコミが来る場合もありますからね、で、659番先んじてじゃないかな、先んずればすなわち人を制す。で、660番が千ずりとか卑猥ですと、千ずればって言ってましたからねてか分かんねえし、孫子わかんねえし、孫子わかんねえし、孫なのか子なのかどっちか教えてよ、あいつどっちは孫なの、あいつは孫子は孫なの子なの、どっちでもないと思いますけど。で、661番、着慣れた格好で面接、私服で行こうと。だから私服がスーツになればいいんですよ、無理。で、662番、で私服で行くとかね、でもね、着慣れたスーツはね難しいと思いますよ、どう考えても。学生でその時点でスーツ買うから着慣れたも何もねないですからね。でネクタイとかには慣れてないから絶対緊張しますね、そういう、だからそこではちょっとフォローできないから何かそのなんだろう、自分が、よく使ってるその持ち慣れたペンをね、持っとくとか持ち慣れたハンカチをとかね、わかんないけど、とにかくなんかそういうので、全部が全部そのカバンも何もさ真新しいもので固めるんじゃなくて、 自分はね、そのこれだったらなんか、うん、リラックスできるっていうか落ち着けるみたいなやつ、うん、っていうのを持ってた方がいいということですね、おそらくね。で、662番、なんでこんな時間にやってんの、想定外で絶望したと。想定外って言われてもね、想定外も何もだって昨日なんて3時半とか4時ぐらいからやってますからね、絶望したって言われてもね、不定期ですからね、いつやるか分かりませんよ、はい、絶望されたよ。マジかよ。で、663番。いいえ、痴漢と思われないようにですと。はい。あの、腕組みしてるのはね。うん。自分の場合は、あの、なんだっけ、そういうラッシュ系の電車に乗る場合はですね、その、つり革に、その、2本ね、片手だけじゃなくて、2本ね、わざわざ、掴んでる場合もありますね。困ったもんです、はい、それか1本、まあ、かけますよね、釣り革にね、その腕に、なんつうのかけるよ、左右手を釣り革、左手を 右腕にかけて、うんってなる風にしたりとかね、とにかく上に上げとくっていうね、困ったもんです、はい。で、664番、夜はウカルムバスでも狩るのと。あ、今から借りますよ、今から行ってきますから、今からちょっと X リンク立ち上げてですね、ちょっと行ってきますよ、はい、うん、そうすれもうね、早くあいつを潰したい、はい、うん、ということでね、ちょっと行きたいと思ってますよ、はい、うん、はい。で、665番、孫子はオナニー推奨してる偉い人なんだね、把握したと。推奨してんだ、推奨なんだ。孫子はすごいね、すごいの。で、666番、釣り革独占しないでくださいと。だから釣り革は、だ、2本ってさ、あの、両手でパンザイしてるわけじゃないんですよ。1つに2つかけるか、でも大体違うな、そういう風なかけ方しないな、片手かけて腕に、預ける形で左手を乗せる、その力こぶのところに左手が乗っかる形でダラーンとしてるようなことが多いですね、自分の場合ね。だ、そういう風にしてる人がいたら自分だと思ってください。まあありえません。で、667番、おっちゃんが金曜の明け方にやるのは想定内だけど、昼間とかもうね、昼間じゃねえし、思わず寿司食いに行くのやめちゃったよと寿司行けばいいんですよ、別に、なんでわざわざ寿司行くのやめちゃうんだよ、これだけのために録音聞いてもらえればありがたいですから、で、668番、伊沢さんの場合は常にガチムチ系雑誌持ち歩いてるから痴漢免罪の心配なんてないじゃんと。ガチムケって書いてある。ガチムケ雑誌持ち歩いてたら多分あの、左右飽きますよね、左右飽きますよね、多分ね。何ですかね、ガチ向け雑誌っていうのは何ですか、あんかけチャーハンですか、あんかけチャーハンの雑誌でも、っていうかもう知ってる人しかわかんねえよ ガチ向け雑誌や、ガテンとかですかね、ガテンってまだあんのかな、全然わかんねえ。で、669番、おじちゃん、あっちの世界ゾーンは監読したのって書いてあるんですけど、おじちゃんじゃないですけども、あっちの世界ゾーンは線は全部読み、線は読みましたよ、全部じゃないです、監読っていうのはあれ、線は読みは終わりましたよ半年かかって線は読みましたよ、階段実は階段、投稿階段、階段っていう、まあ怪しい話に当たるから階段でいいのかな、ああいうのもね、うん、やりましたよ、線はね、はいはい。というわけで、お寿司食べに行ってください、はい。自分はもう、これからウカルムバス行ってきますから、 モンスターハンターですね、もしやってる方がいたらですね、連絡ください。はい、ぜひ連れてってください。私を雪原に連れてってですよ。分かる人にしか分かりませんけどね。適当にウカルンバス行ってきます。はい、そいつを倒したら俺の中ではもうある程度。でもなあ、あれがクリアできないんだよね。村の最後のやつがクリアできません。4体とか無理っていう、分かる人にしか分からないですけど、はい、で670万、誰と狩りに行くのと。いや、別に決まっておりません。知ってる人かといえば知ってる人じゃないと思いますんで、X リンクっていうそのネット使うやつで繋げてやるだけなのでですね、誰とっていうことではないですね。特に決まってございませんね。はい、なので適当に、繋げていってきますよ。そういうのがあるんでね、そういう風な話で。で671番、モンスターハンターはふざけてるとしか思えないと。あ、そのモンスターハンターって言うんですけどね、その一番最後の自分が言ってた4体出てくるクエストはね、モンスターハンターって言うんですけど、50分で4体とか、お前一人で無理っていう、しかもすんげえ、もうなんだよこれっていうようなあれでね、もう自分にはちょっとねまだ見えないね、どうすればいいかがね、もうちょっと考えとくわ、そうじゃないと無理。とりあえず今はウカルムバスを倒すっていうね、いうことです。はい、というわけで、これで終わります。心理戦で絶対に負けない本、実践編とですね、その前の、やつを読みましたけども、実践編の前のね、普通のな何番っていうのをちょっと忘れちゃったけど、終わり。そこそこ受けが良かったのか、ダウンロード数はそこそこいってましたね。自分はあんまりいかないと思ったんですけど、でも一応自分はこれで読めたんでちょうど良かったです、これで。こういう風にして本を一冊読めたってことはね、ある意味ありがたいですね。で自分の役に立ちます、これは。役に立たないことはないですね。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に寿司屋行ってくださいよ。寿司食いに行くのやめちゃったってもったいないですからね。ぜひ寿司食いに行ってください。はい、であと寿司連れて行ってください、自分をね。せっかくですから。はい、というわけでこの辺で終わりましょう。音ストップ。はい、では、適当にまた、曲をかけて終わりにしたいというふうに思いますけど、どうしよっかな、これ。はい、じゃあ、この辺で終わりにしましょう。それではまたこれをかけますけども、しょうがないね、いいね。じゃあこの辺でバイバイと。